日本には古来より釣り好きの人に悪い人はいないという言い伝えがある。その言い伝えは本当なのか、そして中澤優子は果たして釣り好きの男性と添い遂げることができるのか。遊漁船船長古川と隊長でお送りするポッドキャスト。
そんな内容話してないわ。
でも釣り以外の話もしよるじゃないですか。
でも中澤さん無理なんじゃないですか。
もう10年も前に入籍しとるよ、 IT 企業の社長と。
マジ？
釣りラジオプロフェッショナル絶賛不定期配信中。
そういうこと、
そういうことです。
こんにちは、遊漁船元丸です。
こんにちは、中乗りの小林です。
迷いましたね。
迷いました。よろしくお願いします。
広末涼子捕まりました。
いや、あれ、あの人は自称でしょ。
自称広末涼子捕まりました。
もう笑いタイトルの付け方がね、
笑いすぎて遊漁船やりよるとき腹が痛くなる。しかも高知のお客さんやったけん聞こか思ったけど、いや、これはトラブルけんやめよう思ってやめたっす。
やめたっすね。
小林さん、白内障進行してるみたいですけど、
はい、
大丈夫ですか？
大丈夫じゃないですね。
大丈夫じゃない。
大丈夫じゃないですね。
どういう症状が出てますか？
気がついたのは1月。
1月。
1月。遊漁船に乗りに行くんで、朝起きるじゃないですか。
はい。
部屋暗いんですよ。
暗い。
で、メガネかけてなかったんですよ。
かけてなかった、
うん、朝起きて、で、着替えして、あー眠てーな、寒いなーって思いながら時計見たら、時計のあの1から5のところの文字がぼやけてたんですよ。あれって思って、あー、これはあの目やに、
うん、目やにクソがついとんじゃと、そうそう、目やりじゃと、
うん、目クソか目、まあ目、まあ、やにかなんかがついとるんじゃと思ってたぐらいの軽い感じやったんですよ、最初。
はい。
で、視力が落ちてたのは去年の10月からやったんですよ。
なんか、その、視力落ちているよねっていう自覚があったってこと？
そう。メガネこれ実は去年新しくしたんですけど。
ぶっ壊れたけん。
そうそう、割れたけん。
メガネって壊れるんすね、言うとって。
うん。で、壊れて、で、新しいメガネにして、で、その時にきちっと合わせてもらってたんですけど、2ヶ月、3ヶ月ぐらいしたら、モニターが見えなくなってきたんですよ。モニターの文字が。
うんうん。
で、これ、レンズ、目が、その、何かな、進行して、合わない人がおったら、1年以内やったらいくらいくらでできますよっていうやつやけん、それでええかなって思ったぐらいの視力の低下やったんですよ。
はい。
でも、実際に今思えば、目やにがずっとついた状態だったわけですよね。右目が。
はいはい。
うん。で、気がついたのが、その夜、1月、2月ついて、あれおかしいぞって思って、右目と左目を比べてみたら、右目の視力が明らかに落ちてたんで、
うん。
あ、これは何かの病気だったらいけないって思って、名医者さん行ってきたんですよ。
はいはいはい。行きました。
うん。で、そこは昔からの飛蚊症があったんで、そこでお世話になってる病院で。
どこいうとこですか？
大島眼科。わかります？
家の近くですか？
じゃあ全然近くじゃない。北久米。
ああ、そこがいいんですか？
うん、評判が良かったから、昔からもう20年ぐらい前からずっと、20年 ?30 年ぐらい前なのか。親父の代から、親父いうか、そこの、大島眼科の お父さんの代から生きようんですよ。
ああ、なるほどです、
うん。今子供になっとるけん、子供いかな、子供いてももう40ぐらいの人やと思う。
息子の代。
息子の代になっとるけん、腕前がどうなったのかわからんですけどね。
ああ、
うん。で、行ってみたら、視力が落ちてるのは、これは白内障のせいですと。
うん。
で、そこで改めて見てみたら、右目と左目とでは、景色が違ってたのを自覚したんです。白いんですよ。本当に。イメージわかります？
すりガラス。
ね、マスクをして、メガネが曇るじゃないですか。
はい。
メガネ、曇ったかなっていうぐらい。
めっちゃ白いっすね。
うん。だから、なんだっけな。本当に進行したら目の黒いところが白くなるらしいんですけど。それで、どうしますかって言われて、すぐに手術ですかっていうことになって、手術しますかしませんかっていうのを選んでくださいって言われた。だから、今すぐ手術をしましょう、した方がいいですよっていう白内障の進行段階ではなかったみたい。
うん。
で、1ヶ月考えて、やっぱり、メガネの、何か度数を上げたら、ある程度カバーできますよって言われたから、メガネ、さんじゃなかった、そこの大島眼科で、目のあれを、視力をちゃんと測ってもらったら、レンズの右と左の左右差がひどくて、
はい、
酔うんですよ。
まあ、わかる。僕もなったことあるんで、メガネのレンズが合わんくて。
うん。だから、ぎゅーっと目がこう、何かな、圧迫されるような感じになって。
小林さんのオートフォーカスが耐えれんかった？
多分、まあ、そうでしょうね。それで、これダメだっていうんで、右と左の差が激しくなりすぎたんで、
はい。
で、じゃあもう、潔く手術しちゃおうっていうことで決断したのが、4月入るちょっと前かな、3月。
で、小林さんいいよってやないですか、はい、手術が何回もできんと。
いう話やったんだけど。
で、タイミング的に、悪なってきたら手術して、悪なったら手術して、みたいな、こう、対応ができにくいんじゃないですか。
と思ってたんですけど、何回も手術しとる人、後から聞いたらいたんですよ。
そしたらもうやり放題、いたちごっこやと。
いや、わかんないですよ。今の自前のレンズを人工レンズに入れ替えるんでしょ？
何回も入れ替えれるんですか？
入れ替えれるんじゃないですかね。そこら辺聞いてねえや。
そこ、
うん。
その頻度っすよね。まあ、正味一回やり替えて、20年とか持つんやったら、小林さん100まで生きる。予定でしょ。100まで現役で120まで生きるやつ。
そう。120まで生きる予定。
100ぐらいまでは持たさない関係。
うん。
やっけ、80で1回変えて、で、100で1回変えて、120で死ぬいう感じです
か。そうやね。右と左がずれてるからね、今ね。
じゃあ、左もなる可能性もありますよね。
うん。左も、年相応って言われてた。
ああ、なるほど、うん。じゃあ、普通やね。
うん。
で、小林さんの今の年齢って何歳ですか？
63。
63になったんす。
3になった。
だって僕が知り合った時まだ50ぐらいやった。
50なるかならんかぐらいですよ。
僕が35ぐらいの時やった。確か
セリカやったですよね。
そうっすね。
あ、じゃあそうですね、セリカやったら2010年とかそんなもんですよ。2010年とか2011年ですよ。
ああ、はい。
うんうん。2011年だ。
2011年は僕が凄腕で優勝した時。そ
したら2011年、
あ、地震があった時。
あ、そうそう、2011年に、2010年に俺車買い替えたんですよ。
はい。あ、じゃあ車買い替えて1年目やったってこと。
で、鳥かご放送が初めてやから、
ええ
ー。あの時に、2012年やと思うんですよ。12年か11年かどっちかの、はい、の終わりやと思う。あの時やと思う。
あ、そうか。
うん。で、あそこ行ったんですから。高知行ったんですから。
いや、みんながね、すぐに年取ってしまうんですよ。知り合って、この間知り合ったとこやで、ね、もう10年ぐらい。前聞いた時50言うて言いよらんかった。いや、もう60になったんよ、とか言ってみんなが言うけんね。
うん。自分も年取っとるやんか。
いや、まあ、
そう。5年だったら5歳年取るよ。
そうなんすよ。やけん、もう、みんながどんどん年取っていくけん、もう、時の流れが早すぎますよ。
まあまあね、でもね、自分の年齢は止まってるぜ。気持ち。
気持ち。
うん。
僕も、 そのなんか大人になって年齢を重ねるごとに精神状態が大人になったというか落ち着いてきたっていう感覚ないっすよ。ただ体がしんどいいう、
うん、だから子供、誰だったっけな、リリー・フランキーが言ってたのかな、
体がねしんどくて
大人がおとなしいのはただ単に体力がなくなってきたからおとなしくなっただけだって言って
ついてきましたね、うん、いやほんとそうっすよ。
うん、
63になって、小林さんは今何があるんすか、うん、今、メニエールがあるやろ。
メニエールやね、メニエール。
あと、チンチンのやつがあるやろ。
前立腺肥大ね。
前立腺肥大。
うん。
あれは何なん？
前立腺肥大は、男だったら、絶対大なり小なりなるらしい。
じゃあもう、それは、関係ないってこと。
うん。
生きとったらなるよやろ。
そうそう、大きくなって、おしっこが出なくなる。
いや、最悪。小林さんが言いよったね、原因を調べたんすよ。
うん、
なんでなるかっていうそしたらね、小林さんあれ違うよ、多分。あれ
分かった、あれ、あれは、分かってるよ。
あれはね、うん、原因不明の老化やけ、
うん。そうそうそうそう。なんでか知らんけど、男の人は、大なり小なり大きくなっていく。
うん、原因は不明なんですよ、うん。で、老化でなるっていう。
うん
ことやけん、原因不明の老化なんですよ。で、
原因不明じゃなくて、それは老化は原因じゃないや。原因分かってる、老化っていう原因が分かってるや
ん。老化がなんで起こるかが原因不明な
の。え、あれ、何だっけ、ミトコンドリアがなんか半分になっていくっていうのがあれやなかったっけ、
テロメアが短くなって。
テロメア、あ、テロメアか。
やけん、その辺の部分ですよね。そこら辺で、
うん、
あと、何年頑張れるか分からんけど、僕も、前立腺が育ってくるけ、大きく。
うん。朝気がつく、なんとなく。
あ、そうですか。
うん。朝起きた時って、おしっこが、いわゆるおねしょしないようにって、ぎっちり詰まってるじゃないですか。
はいはい。
あれがね、解放するのが難しくなってくる。
あ、そうなんです。
うん。
え、通常時でもなるんですか？
通常時？
昼間、おしっこする時も出にくい。
いや。
朝だけなの。
昼間はそうでもなかった。そうでもなかった。朝やね、特に。
で、それに関してなんか治療とかはあるんですか？
俺は医者から言われたのが、手術して、その、前立腺をちょくちょく切って切るか、切ってちっちゃくするか、
うん、
薬でちっちゃくするか、どっちにしますかって言ったら、手術痛いんですかって言ったら、まあ手術麻酔するかそんな痛くないけど、とかって言われて、軽に。やっぱ怖いから、
はい、
薬にします。で、薬にした。
なるほど。で、今は問題ないですか？
問題ないね。問題ないね。なんだっけ。人間ドックでも、まあまあまあまあ、まあ、それなりに大きいけど、まあ大丈夫っていう大きさ。
なるほど。
本当に、何、腹筋、下腹部の筋力が落ちてるんでしょうね。
はいはい。
トイレ我慢するのが必死。
あ、そうですか。
うん、朝、こう、起きていろいろ準備しよった
ら。ちょろっとやりそうになるん
だ。って言いながら、立ったら、起きたら、おしっこ行くスイッチ入るじゃないですか。
はいはい。
寝とるときは我慢できても。
ええ。
あれの時にスイッチが入ったら、ちょろっと出そうになる。
あ、そうです
か。うん。
やばいっ
す。今、だから、腹筋が下腹を鍛えんといかんですね。
ああ、うん、腹筋っすね、じゃあ。
うん。だけど後ろ前に内股になりながら歩いていくことが、時々ある。
ということです。
ということですって。白内障の手術自体は受けること決まって、右目で、で、一応日にちは決まりました。
いつなんですか？
7 月の8日。
7月の8日、皆さん、干したら、小林さんの手術が成功するように、千羽鶴でも、
千
羽鶴でもね、やって、あれしましょう。
そこはね、一日。
やっぱ面倒いけん。千羽鶴はやめましょう。
やめましょう。うん、千枚も折れません。
うん。
うん、
金もかかるし。
7月の8日、昼頃かな？
昼ぐらいにみんな、黙祷で。
うん、黙祷それしんどるやんか。
黙祷で。
同僚にね、年上の人が結構いるんですけど、
はい、
今まで1人、まあ、もう退職された方もおるけど、3人は白内障の手術しとる人がおるんですよ。
ええー。
うん。で、話聞くとそんなに怖いもんじゃない。
失敗した人はおらんの
ですか？いないですね。
うっかり その、やりよる途中に目の上にメス落とすとかないですか？
あれ、機械でやるらしい。機械やるらしいです。
あ、そうなんです
か、ね、うん、はい。機械がやるらしい。で、メスが落ちてくるっていうよりも、もう目の前がぼーっとして、焦点が合わないって言ったっすね。
あ、そうなんですね。うん、そうか、
うん。で、うちの母親もやってるし、やってるけど、頭強く打ったらレンズが出る可能性があるから、うちの母親出たかいね。頭打って。
あ、そうなんですね。
うん。目の前が暗なって見えなったっつって、電話が。
それあれやね、船が揺れた時に頭打ったんよ。
いかねえ。
レンズ出てくる
ね。うん。で、うちの。
イメージ的にはジョジョのディスクが出てくるみたいですか。
あ、なんそんなんじゃない？
言っと。
うん。で、うちの母親見たけど、黒目ってこう、遠心、同心状にこう、
はい、
その黒いのがピュッとずれてたから。
あ、そうなんですね。うん。
だから、えって思って、で、慌てて、その、眼科
うん。
今連れて行ったら、これはうちでは、あれやから、って言って、入院設備がいるって言って、入院設備のあるところに行って、再手術やったしね。
うん。
やり方は同じやったって言ったけど。
大変っすね、干したら。
うん。
頭打ったんよ、
ね、うん。いうか、まあまあ、衝撃は絶対に与えんといてくれ、って言ったっすね。だから、予定は、手術して、で翌日もその検査に来てくれと。で次は4日後に来てくれ、次は1週間後に来てくれ、その次も1週間後に来てくれって言って、予約自体でもうはや5日分ぐらいは予約も入れましたからね。
あ、そうなんですね、うん、
であとは1ヶ月後、2ヶ月後、半年後っていう風になるみたい。
なるほど、
うん、なんかでも恐怖感は全然ないですね、みんなの話聞くと。
ああ、なるほど、うん。で、小林さんは、その、手術後の状況っていうのをまた、ラジオを撮るんで、話しください。
わかりました。7月の後半になりますね。
7月の後半に、うん、また暑いっすよ。
暑いね。この車の中、炎天下の中、おらねえかんのやろ。
それなんですよ。汗を流しながら撮りよるけん
ね。今の季節が一番いいんだけどね。
しかも、ただっすよ。これ、給料出てないけん、
ね、出てないね。出てないね。趣味やもんね。
趣味っすからね。うん、で、趣味に付き合わされとる小林さんやけん、ね。大変っすよ。僕の話、
はい、
したちょっとします。
はい。
ももちゃんが、亡くなったんですよ。
はい。
で、ちょっとね、もうこの話は自分的にはせんとこうかなと思えたんですよ、ラジオで。
うん。
やけどね、
うん、
ちょっと自分の考え方がちょっと変わったんで。
はい。
そのことを話したかった、
はい、
ので話します、
はいはい、
今までね、
はい、
犬飼いよったんですけど、
あ、ももちゃんっていうのは
犬を
犬なんですね、
飼いよったんですけど、
うるかさんの愛犬ですね。
そうですね、うん、今までにも飼いよったんですよ、
はい、
で、まあ亡くなるじゃないですか、
はい、
動物は10年か15年ぐらいしたら、
はい、
亡くなるんですけど、死んだらね、
うん、
土葬しよったんですよ、うちは。
うん、うん。
で、いろんなスタイルの人がおるんですよ。
うん。
クリーンセンターに持っていく人とか。
ああ、いわゆる焼却場ね。
そうですね、うん。あと、まあ、僕みたいな土葬スタイルの人とか。
うん。
あと、葬式あげる人とか。
いますね。
で、今までは土葬やったんですけど、
うん。
今回は葬式スタイルにしました。
うん。
ダビ。
うん。
火をつけて燃やすやつ、
はい、
あれにしようということで、
うんうん、
でまあ15歳で亡くなったんですよ、
はい、
で最後はもう老衰いうことで、
うん、
亡くなったんですけど、やっぱね、
うん、
15歳やけど、まあずっと一緒におるやないですか、
はい、
もう寂しさでね、
うん、
もう寂しさで耐えれんなるんです、
うんうん、
で犬飼うやないですか、
はい、
で家におるやん、よしよしするやん、
うん、
で、よしよししよる時を上回る寂しさが来るんやけん、その一緒に過ごした時間が好きになれば好きになるほど、
うん、
死んだ時は悲しいんですよ。
うん。
わかりますか？意味を。
よくそういう話はよく聞きます。
で、もう二度と犬なんか飼わんとこって思うんよ。やっぱその時。
うん。その話もよく聞きます。
で、僕はもう二度と犬なんか飼わんとこっていう決意とともに、ももちゃんの前の犬が死んだ時に、その決意とともに生きてきたんですよ。
うん。
やけど、ももちゃんはもともと、その、 1週間か2週間預かっといてくださいっていう名目で来て、そのまま永住した犬なんですよ。
うん、うんうんうん。永住、居座った
居座ったんですよ。うん。で、そこへ暮らしとったけ、
うん、
僕のこの犬交代よって感じじゃないんですよ。預かっとってずっと過ごしとるみたいな。感じなんですよ。
うん、
で、当の飼い主は新しい犬、買おうとったけ、ね、
捨てられたの？
やけん、実家に預けられた。ももちゃん。で、まあ、ももちゃんと暮らす中で、
うん、
まあまあ、好きになっていくじゃないですか、可愛いけ、うん。で、薬の飲ましたりするときに、
うん、
ささみをね、ちぎって、そこに薬を入れて、飲ましたら食べるんですよ。
騙されるんやね。
そうそう。う
ん、
で、僕がね、
うん、
富士で買
う
た、
うん、
霜降り牛肉があるんですよ。
はい。
それ、買うてきて、
うん、
で、それを湯がいて、うん、で、一日に一かけらずつあげるんですよ。そしたら、鳥のささみ食わんなって、薬飲まんねん。薬飲まんねん、最近。苦いんやろかとか言って言う。ご飯も食べんのよ。まあ、コーンフレーク。
あいつら口超えるんよね。
コーンフレークみたいな毎日食えんやないですか。うまいもんの味知っとる、
うんうん。
で、しばらくやめとったらまた食い出すんですよ。
うん、背に腹が変えられんってやつね。
で、まあ、しばらくしよったら、まあ、どんどんどんどん、老化していきますわ。原因不明の老化っすよ、まさしく。時間が経つけん。あっという間
に。原因が、時間っていう原因が分かっとるのに、原因不明の老化。
そうっすね。うん、で、どんどんどんどん時間が経っていくけん、歳も取っていくんですよ。
うん、
で、まあ、亡くなるやないですか。
うん、
で、まあ、仮装しますよっていうことになって、
うん、
近所のペット葬しよるお寺があるんです。
はい。
で、そこに予約して、
うん、
で、やってくれるっていうことで、
うん、
翌日の夕方の7時から、
うん、
やったんですけど、
うん、
その時にね、
うん、
まあ僕の心の中ではもうこんな寂しい思いせないかんのやったら、もう本当にペットはもう一生飼いたくないなっていう気持ちになるやないですか。
うん。
なっとったんですけど、そこのね、住職がね、ひょいと来てね、
うん、
そういう気持ちになるのは、みんななるっていう話をしだしたんですよ。
うん、
僕は言うてないのよ、うん。心の中を読んだかのように。多分みんなそうなるん
や。そうなるよ。なるでしょうね。うん、
その、典型型やと思うんですよ、僕。典型的な、死んだ時の悲しさに耐えれずに、ペット飼うんやめようっていう決意する典型的なタイプやと思うんですよ。
で、多分典型的な行動をとっとったんじゃないですか。
住職がね、
うん、
その話をするんですよ。で、聞きよったらね、
うん、
まあその飼い主の方はペットが亡くなられて死んで悲しい気持ちもわかるし、
うん、
亡くなって、でもう二度と飼わんとこうとか言って思うかもしれんし、
うん、
辛い気持ちにはなっとんやけど、
うん、
まあももちゃんからしたら、
うん、
自分が死ぬことすらわかってないです。死んだことすら、
うん、
で何が起こっとるかわからんし、初めてのことで大変なんですよ、ももちゃんも。
初めてのことなんや、
うん、死ぬんは、
うん、
そんな状態になっとる時に、
うん、
そのももちゃんこう飼い主の方が、
うん、
そういう暗い気持ちになっとったら、そのももちゃんはももちゃんが生きたことによる苦しみしか飼い主さんっていうのは残らんっていうのは、ももちゃんかわいそうじゃないですかみたいな話するんですよ。
うんうん、
まあそうやなと思う、
うん、
まあももちゃんもその今大変な状況やないですか、死んどるけん。
死んで、まあもしかしたら古川さんの周りをワンワンワン言いながら、こっちおるよって言って合図しょんかもしれんし、
それは漫画のやつでしょ、
うん、漫画のやつ、うん、
いやまあそうなっとるかもしれんけど、まあ亡くなっとるやないですか、
うん、
まあ初体験なんですよ、死ぬっていう経験が、うんうん、でそんなことしよるときにこうまあ僕も愚か者やけん、自分のことしか考えてないやないですか。
うん、
やけん、まあ自分の心が辛いとか、自分のこと優先して、うん、俺自分のことばっかり考えるなってその時思ったんですよ。
うん。
ももちゃんが亡くなるっていう、この自分が死ぬっていう経験をして、ももちゃんの思い出を、思い出に変えていかないからな
ん
ですよ。
うん、うん。
で、その時に住職が言ったら、写真、こう、見るとかがいいっすよね。
うん。
骨は、骨持っとる人がおる。
ああ、
やけど、骨は、その、ももちゃんが帰ってくる時のお家やと思っ といて、
うん、
もうももちゃんではない骨は、
うんうんうん、
だけまあ持っとく言うよりは写真とかでももちゃんと過ごした時間を思い出すっていう風な作業にした方がいいですよってアドバイスをいただきました、
はい、
やっぱ愛が強すぎる人って骨をこうなんかペンダントとかなんかに入れて持ち歩く人がおるんで、
うん、
それもまあその飼い主さんのエゴやないですか、
自己満足ですね、
気候やないと、
気候か、うん、
やけ分かるんよ気持ちが、
うん、
その自分もペットと死別したんで、
うん、
やけどまあ旗から見たら気候やない正味、
あのうん、そういう気持ちが理解できない人から見るとそうですね、
そうそう、うん、やけど僕は分かるんすよ、
はい、
その自分とこでこう取った犬と今離れたくないっていう分の気持ちと、うん、ももちゃんが置かれとる状況っすよね、
うん、
それはやっぱももちゃんが置かれとる状況っていうのをもっと考えないかなって思ったんですよ、
はい、
であもう多分遊漁船でもこんな感じなんやろなって思う、自分の考えばっかり言って、
うん、
お客さんの気持ち全然考えれてないとこもあるんやろなっていう思って、
うん、
その時に、
うん、
でまあペット飼う気はないんやけど、
まあ次の
そうそう、うん、これからなんか犬飼ったり猫飼ったりっていうのは、
うん、
多分僕が飼う運は一生ないんですよ、なぜなら死んだ時が悲しすぎる、で、あのだんだんだんだん年取って弱っていってっていう過程見ていくやないですか、
うん、
まあいつか死ぬ日が来るんやろなって思うやん、
うん、
耐えれない
ん
ですよ、
で
その日ねたまたま休みやったんですよ、
はい、
やけ見とれたんやけど、
はい、
その日仕事やったら、
うん、
もうあもう今日死ぬなっていうのが分かるんですよ、やっぱもう調子悪なってきてもう動かんなってきて、そのマインドで遊漁船行ってもタモを救う時に魚救えないっす、
うんうん、
ももちゃん大丈夫かって思うやん、うん、でそのハマチ閉めるやん、
うん、
なんでももちゃんはあんなに死ぬんが悲しいのにハマチが死ぬんは悲しくないやろとか考えてしまうと思うよ多分っすよ、
うん、
あと付き合いが短いけんかな、
そう一期一会やけんな、ね、
付き合いが短いけん、うん、こう死んでも何も思わんねえなとか言っても思いながらやるよ、
あと連れとろうが連れてなかろうが2時半にピタッと終わりそうやしね、
いや1時やね
1時か
1時っすね、全員坊主でも1時っすねその日はそれか中止やね、犬死んだんで中止しますお客さん怒るやろ、
ね、怒るね、わざわざ来とるのに
やけん、まあそういうことになるけん、その悲しみに耐えれないっすよ、やけん自分の気持ちだけ考えるけん、人が死んだら自分の気持ちが寂しくなって死んだ人の気持ち考えれないじゃない、そこのテクニックっていうのを住職から学んだ、それはもうテクニックとして自分が心の収め方っていうか、そういう部分であんまり周りに迷惑かけんようにして仕事にも支障がないようにせないかんのかなっていうは思ったっす。でも休みの日でよかったわ、そう見とれた家もあるし、その日一日死体と一緒に過ごすことができるわけですよ、
うん、
やけんねだいぶそれで心の整理はつきましたね、ゆっくりこうももちゃんの死って受け入れることができて、やっぱねペット葬した方がええね、あの彼らプロやけん、プロやけん、そのお客さんの慰め方っていう知っといてバーってやったな
あ
精神を和らげていけるっていう、やけん僕らも遊漁船で坊主の人とかおるやないか、そういう人の精神を和らげていくテクニックとかを身につけた方がええかもしれん、最初はみんな難しくてできんけど、
うん、
2回目3回目になったらどんどん連れていく、うん、1匹連れたら2匹目は釣れるけど、
うんうんうん、
起こった現象は変わらないですよ、坊主っていう、その現象に対する自分の捉え方とかを変えていくっていう、あの文学的価値観です、うん、一匹しか釣れんかったとするやないですか、
はい、
そしたら雑誌を見たらね、
うん、
難しい状況でひねり出した一匹って書いてある
言い方やね
いや一匹しか釣れてないだけやけん、
うん、
それは、
うん、今回の俺なんかオチでさ、新しいあのももちゃん2世を迎え入れましたとか言ってオチになるんかなって思うよった、
いや、そういう人もおるらしいっすよ。死んだらすぐ次の犬飼う人もおるんやけど、僕はね、
やめましたって言ったか、あ、やめたんや。
僕はね、そもそもそのペットを飼うっていうペット産業に対しても疑問を持っとるし、ペット飼うっていうことに対して抵抗がある。まあ、自由を奪うっていうもあるやないですか、
うん、
やけどももちゃんはね、あれはあいつは一日もね働いてないですよ。
ずっとあの遊びよるだけやったら、そうそう、飯食っちゃ
毎日毎日そのちょっとうまいもん食わされるやないですか、
はい、
で
食わされるって、
でみんなももちゃんのことが好きやけ、
うん、
散歩も一日3回1人1回ずつ行くやん。そしたらね、足が痛なってきて病院行って、で散歩させすぎとるけん足が痛なってきよるけん散歩はやめよう
膝関節がいかんかったんだよ
なんかね、でも行きたがるんよ本人が。
あー、行きたがるんか、
うん、退屈やけん、うんうん、家におるだけやけんで表で遊びたいって言い出すんよ、
うん、言い出すの、
玄関で座って待ちよるけん、うん、で誰かが連れて行って遊ぶやん、
うん、
でしばらく家の中で遊べたらまた飽きてきて行きたがって、
うん、
で連れて行ってもらって1日3回ぐらい散歩行けよって、
うん、
そしたら足が痛なって、でそれはもうやめ、散歩はやめよういうことだって、次グルメじゃん俺は。
で霜降りに行く、
そうそう、富士の本当は脂質が高いもんはいかんらしいですよ、
うん、
鹿の肉とかくれよってやるんですか、
はい、
あれが好きやったんですよ、
うん、
であれちょっと湯がいて、
うん、
揚げたらよう食べよって、あれが好きやった
ん、
ちっちゃくこうサイコロ状にして、ね、うん、揚げよったんや、あれ美味しそうにしよった。でイノシシの肉も好きやった
野生やね、
うん、
もう最近はあれが鹿じゃのイノシシじゃのっていうのをこっちで処理できんなったから。
あ、そうなんです、
ね、うん、前のところはその水道もあって、で下水処理システムもちゃんとしたのがあったから、バラして血流しても別になんともなかった、中で全部処理するから、
はいはい、
で今はもう水その下水処理がちゃんとしてない、ちゃんとしてない場所って言ったらおかしいけどな場所なんで、水も使えないし、だから肉は来るんすよ、
ええ、
来るんだけど
処理でき
ない、処理できない
いうことで、
うん、
さよなら。
さよなら。